OD。
お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。今週は綺麗なお姉さんで有名な佐々木美玲が担当します。よろしくお願いいたします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほぼ脱線している番組でございます。ぜひツイッターをフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況のほどよろしくお願いいたします。よし、できました。誰って佐々木美玲でございます。なんでこういう喋り方をしているかと言いますとね、先日私坂上美希さんのラジオに出演させていただいたんですけど、やっぱりもうすごく聞き心地、いやここで噛んじゃった聞き心地が良くて、わあ素敵なラジオだなと思いまして、私もそんな坂上美希さんのようなラジオをお届けしたいなと思い、これからはこのスタイルでどこまで続くかやってみたいと思います。よろしくお願いします。ではふつおたを読みます。3歳のサイさん美玲さんこんにちは。以前の放送で FM 風のパーソナリティを演じていましたが、いい意味でつまんで番組感があって面白かったです。ディスってますね。あの感じが癖になったので今日東京 FM に来るまでの出来事を FM 風に話してくれませんか。もちろんです。もう今は FM 感入っております。私はですね、今日ボイトレをしてきましたね。今日は演出家の方も来てくださってね、歌うだけじゃなくてちょっと動きを入れてみたいなこともしたんですけどもね、今まで演技をすることはあったんですけど、演技をしながら歌を歌うっていうのは初めてでしたので、すごく新しい扉を開いたというか、すごく楽しかったです。気分がルンルンだったので、移動中ずっと歌ってたい、私はプリンセスよって思いながら歩いてきました。はい。どのあたりが FM 感？ああ、やっぱりこの喋り方ですね。落ち着いてる感じ。こんな感じ。とか、みたいな。なんか、その相槌さえも、なんか聞いていられるという、これが FM 感でございます。この音も。これはないな、絶対。いや、でもいいんじゃないでしょうか。今日の天気は、今日11日ですね。11日、予報しますね、私。ミレイ先生、11日は気温は15度、まあ少し暖かめですね。雲は結構大きめのもありますけど、はい、ちょっと肌寒い風は吹いてますけど暖かい方ですね。はい、当たってることを信じましょうどうです、結構落ち着いてるんじゃないでしょうか。私テンション高いと思われがちなんですけど、結構こんぐらい落ち着いてる時も結構ありますよ。だから多分お日様の皆さんとかはね、日向のファンの方の名前なんですけどすっごい私別人ですよね。すごいと思う。私あんまり見せたことないんですよ、その落ち着いてる私を。実はこういうとこあります、私。はい、以上ですまあまあ次行きましょう。次、先週はゲストにね、キャプテンの佐々木久美が来てくれました。いや嬉しかったですね。久美さんとこの前陶芸に行ってきました。お皿を作りにね行ってきました。作ったのは私が茶飲みのコップと、あ、お茶碗を作りました。で今焼いてもらってる状態で、まあ焼くのに結構時間がかかるのですごい楽しみです。でもなんか焼く前になんかお皿の色とかも選べて結構迷いましたね。どの色組み合わせがいいかなとか、すごい楽しかったです。で、久美さんはその初なのに花瓶を作ってまして、結構先生に褒められてました。あなたセンスあるよって。久美さんの見てて、あ、ここがちょっとボコッとしてるなとか外から見てればわかるんですけど、やっぱ自分でやってるとそういうのわからないもんなんですよ。でも久美さんはちゃんと自分が作ってる時もそういうここボコッとなってるっていうのも気づいて、なんか最後には自分でなんか爪でデザインとかも入れてて、ちょっと才能を感じました。でも無心にできてすごい陶芸って楽しいなって思いました。陶芸クラス開きたいと思います。日向の部活動、まあ全然動いてはないんですけど、久美さんなんだっけ、 RR なんだっけ、あの自分で作る DIY だ。R なかった。DIY クラブで、あの何でもできるじゃないですか、 DIY なんて。だから陶芸やろうって言って、私 DIY 部入ってるので、たまたまだから一緒にできたらなと思います。はい、あらなんか来てるみたい。よし行きます。耳に落ちるサトピースさんです。家でパンチやキックをしてそうなアイドルランキング第1位で有名な佐々木美玲さんに聞きたいんですが、ほう、以前から行きたいと言っていたキャプテン久美さんのお家にお邪魔したと聞きまして、お日様としてもメンバー同士の仲良しエピソードを聞けるのが嬉しい限りでございます。久美さんのお家ではどんなことをしたんですか？久美さんのお家ではね、何してたかな。でも結構そんな長い時間いたわけでもないので、1時間ぐらいゴロゴロして、でご飯を、韓国料理を食べて、でお散歩して会社に行きました。はい、あ、FM 感出てるわってありがとうございますあ、そうですね、あの今出演中のドラマピースオブケーキがね、10月25日から放送されまして、この収録が放送されている頃にはもう3話目まで放送中でございます。皆さんいかがでしょうか。3話は特に中村司会で、私的にも動きとか結構一番こだわった部分ではあったんですよ。なのでどうだったのかなって皆さんの感想が楽しみです。お、来ました。いきますよ。ハンモックさん、ミーパン、こんにちは。こんにちは。ピースオブケーキを見たのですが、中村氏の動きが面白すぎて好きです。中村氏だけではなく、下田くんの夢が練馬で最強の不良になることだったり、上原先輩のアメリカンドッグの歌だったりと、面白さがね溢れていて心がほっこりしました。オープニングでは3人がかっこよくて、エンディングでは3人が可愛く踊っているのもすごく好きです。次の話も今からとても待ち遠しいです。嬉しいです、ありがとうございます。次回の4話はなんだろう、まあ、ちょっとだけ触れますと、ラストミレイさんというか中村氏さん暴走しておりますので、はい、お楽しみに。ここだけ言っときます。いや、もう私はもうそれがあるって分かっていたので、めちゃめちゃお家で練習してました。まあ何とは言いませんよ、面白くないから。だから楽しみにしててください。はい、ではね、このピースオブケーキのオープニング曲を今日は聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。イブドットさんでブロードウェイ。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。こちらのコーナー行きましょう。ミレイのハッピーメール。私が常日頃から心の中で唱えている言葉、それはハッピー。この言葉を唱えるとどんなことでも幸せになっちゃう魔法の言葉。誰だって。
いや、なんかさっきの FM 感がつまらなくなってきたみたいなのではい、こっちを出してみました
ということで、このコーナーではリスナーさんが私にハッピーを唱えたくなるようなメールを送ってください。どんなジャンルのメールでも構いません。全力のハッピーをあなたへ、あなたへ、あなたへ。
自分でエコーしてみましたお届けします。たまにテンション上がって別のワードになってしまうこともありますが、そこはお許しください。普通でいいよ、だって。わかりました、はい、それではメールを紹介していきましょう。ようこそピースオブミレーのハッピーの世界へ。いいですね、決まりましたよ。今日は何人の私が出てくるでしょうか。いきます。エアヒヨタンさんです。綺麗なミレイさん、こんにちは。こんにちは。8枚目シングル発売おめでとうございます。今回勇気を出してミーパンのミーグリに応募しました。このメールがミーパンに届く頃には抽選結果は出ていると思います。ミーパンに会えると思うとすでにドキドキなんですが、ミーパン的に私は当たってますでしょうか。ほう、当選しているであろう私に追いハッピーを、落選してしまった私に励ましハッピーをよろしくお願いします。どうだろうね。よし、ではラジオネームエアヒヨタンさん差し上げましょう。ハッピー。わかりました、これどっちのハッピーか。私的には 当選しているであろうにかけました。当選していない方のじゃあハッピーいきますね。しょうがないな、え、どうしようかな。当選していなかった時ね、ハッピーちょっと泥臭い感じのはい、感じでいきました。いや当たってる、なんか根拠はないですけど、なんか当たってそうって予想しました。根拠はないです。はい、では次いきます。ちゃんこやゲッソンリットさんからです。僕の会社はタイムカードの名前を事務の女性社員さんが書いているのですが、10月分の僕のタイムカードの名前が可愛らしい丸文字になっていました。ほう、普段から仲良く会話をしているので、来月は自分の後ろにハートがつくんじゃないかとハッピーな期待をしています。はあハートつくのかな。これは優しさで言った方がいいんですか、辛口で言った方がいいんですか。じゃあいきますね、あの言葉を差し上げます。ハッピーハッピーいやいや、これあるんですかね、ハートつくことなんて。丸文字になっていましたってどういうこと。最初普通に名前を書いてくれてたんだけど、10月分僕のタイムカードの名前が可愛らしい丸文字になっていました。絶対意識してないだってそんな好きだから丸文字に書くなんてないですもん。普段から仲良く会話をしているので後ろにハートがつくんじゃないかと。いいね、ハッピーでいいことです。私と同じような匂いがするとゲストンリットさん、いいことです。ハッピーに生きていきましょう。いきます、次。ラッキーモンブランさんです。綺麗なお姉さんで有名な佐々木のお姉さん、こんにちは。こんにちは。紅茶している森より、あ、違いは、これなんて言うんでしたっけ、もみじ紅茶って読んじゃった。紅葉している森より綺麗だなって思ったり思わなかった無理だ、もう漢字難しいよ。でもこうやって読んでいかないと本当忘れちゃうから、ありがとうございます。さて本題ですやっと本題だって。私がもう22歳の僕にハッピーをください。ほう、気になっていた女子と3回食事に行きました。3回も一緒に行っているし、食事の誘いもさらっと誘っていいよって返事をもらっていたので、これは脈ありと思っていました。なのでそれとなく、僕たちってどんな関係、一緒に行って楽しいからさと告白の準備段階に入っている途中で、いや友達っしょってあっさり言われてしまい、なんか告白できませんでした。ほう、2人で食事に行く女子の心理って何でしょうか。何なんだろうね。ちなみにその3回目の食事の味は全く記憶にありません。はあ、何食べたんだっけ。元気になるようなハッピーをください。ほう、3回食事に行って、これ同僚なのかな、22歳食事に行って。いやでもありますよ普通に。だって同僚でまだ入ったばかりの22歳だと、私と多分同い年なので新入社員の年かな。でも関係なく私も行くかもしれない。誘われたらいいよって、行こう行こうって。意外に気にしないもんなんですよね女の子って。いや友達しようって、この言い方が多分、そういう女子な気がします。私はちょっと似てるかもしれない。そういう感情がなかったんだと思うけど、逆にそれがチャンスだと私は思います。そういう感情がなかったから、これから持っていけるんですよ、グイグイ押して。なんかもうちょっと匂わせてもいいと思う、その僕が好きってこと。そしたら向こうも女子の方も意識して、まあ気になるか気にならないかはその人次第だけど、でもチャンスはあると思う、これから。何何何ちゃんと答えられるよね。いや思います、チャンスと見ました。なのでハッピー差し上げましょう。ハッピー今ガッツポーズもしました。頑張って今から。では次いきます。ミニゴッチさんからです。ミーパンさんこんにちは。こんにちは。ミーパンさんとカゲちゃんの明るく陽気な振れ幅の大きいラジオを楽しく聞いています。ありがとうございます。私には結婚して5年になる、わあ5年になる妻がいるのですが、夫婦揃ってお日様で嬉しい妻は特にミーパン推しなのです。実はここ2年ほど不妊治療をしており、妻は仕事も大変な中頑張って病院に通ってくれています。たまに疲れた表情を見せる妻にミーパンさんのハッピーを届けてほしいのです。ぜひともよろしくお願いします。うわー嬉しいです。夫婦で一緒に 応援してくれてるんですか。ではもちろん特大なハッピーをお届けしましょう。嬉しいです。ぜひあの妻さんの方に、なんで奥さんかお妻さんをつければいいと思ってる奥様にあの聞いてもらってください。私今から言うので、なんて言おうかな。じゃあわかりました、いきます。ミニゴッチの妻さん、ハッピーハッピーハッピー。届いたかな、届いてくれてたら嬉しいです。応援してくれてありがとうございます。では次いきます。いつか有名になる男さんです。はじめまして、はじめまして、初めてメールを送ります。僕は1月に受けた国家試験に落ちてしまい、国試浪人中です。ほう。少し前まではなんで自分は不合格なのだろうか、将来本当に自分がなりたい職業についているのだろうかと不安なことばかり考えていましたが、ミーパンさんのラジオを聞いていると、不安なことばかり考えるのはやめよう、人生なんとかなる、そうよ、本当明るい未来を想像しようと思うようになりました。ミーパンさんのラジオに本当に感謝しています。こんな僕にハッピーをください。いやそうよ、全然ハッピーに考えていいし、まだまだ人生は長いんだから。だって私はポジティブに考えるタイプなの。だから今もし浪人中でもその年に受かって、もしかしたらいいタイミングでその自分が就きたい職業に就けるかもしれないからね。それが運命だと思って、なんか嫌なことあってもその後に結局いいことが起きるので、そうどっちも大切なんですよ結局。だからね、ネガティブに考えずポジティブですよ。そう、何か落ち込んだ時このラジオへいらっしゃい。はい、イケメン。はい、行きますね。では差し上げましょう。ハッピー。頑張ってください。試験勉強ですよね、まだまだ。でも国家試験自体がすごい難しいテストですもんね。いやすごいよ、大丈夫、自分がなりたい職業につけるよ。いっぱい頑張ってください。無理せず頑張ってください。では次いきます。東京ディズニーランドさんです。名前よ、なんかいじろうよ。どうも、東京ディズニーランドです。あ、なになに、今回はどうしても黒いネズミのキャラクターが思い出せなかったので、ミレイさんならきっと分かってくれると思いメールしました。もちろん分かりますよね。それではどうぞ。僕ミッキーだよミッキーでした、正解。全然似てないでしょ、私よく言われるの、モノマネ全く似てないって。ミッキーって結構真似しやすい分類じゃないですか。でもダメなんですよね、それさえもできない。 あもう次行ってみたいです。行きます。タクバーさん、僕は一番好きだとみんなに言っていたお菓子の名前が思い出せません。なになに、確か楕円形のおせんべいに粉がかかって稀にハート型もあるお菓子なん、あ、お菓子でなんちゃらターンっていう名前だったかな。あと少しで思い出せそうやねんけど、ミレイさんこのお菓子の名前知りませんか。いきます。ハッピーターンいいですね、これ分かりやすかった。最後のこのなんちゃらターンってなかったら本当に分かんなかった、何のお菓子か。いいメールですねありがとうございます。なんか、はい、いい仕分けでした。なんて言うんですか、なんか応援系もあったり全部ボケじゃなかったから、はい、 FM 感ありました、出さないと。ということで、いろいろなメッセージですかね、ハッピーメールありがとうございました。さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。さて前回収録したジングルが完成したようです。ちょっと聞いてみましょうか、ミレイさん。あ、はい、でクオリティ良ければ番組内で使用いたします。ではどうぞ。あれ、おー、でも私好きかも、最初小声で何が始まるんだって結構前に私自身も撮ったので、どんなんだっけってちょっと忘れてたところあるんですけど、いいかも。あ、もう一個あるんですか。じゃあもう一個行きましょう。私も初めて聞いてます、実は。今行きましょう。あれね、
そう。
いやいいですねじゃないですよ。もうこのラジオ何ってなりますから。いやでも言っていいですか、私こういうクレイジーなの大好きなの。なのでこのジングル使用します。わーい。さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップのお時間です。今週はこちらを紹介したいと思います。ローソンスパイファミリーキャンペーンオリジナルグッズ、わーいいですね。現在予約受付中となっているローソンとスパイファミリーキャンペーンオリジナルグッズがございます。ここにあるのはアクリルスタンドキーホルダーとランチトート、アクリルスタンド、キャニスター、 PVC ブロマイドホルダー、この5つですね。うわー、いや皆さん私の手元にあるんですよ今。いや今ね盛り上がってますからね本当に。それこそ前回来てくれた佐々木久美さんのお家に行った時もうありました。あのチョコレートの蓋にアーニャとかが乗ってて、すごいです。今キャンペーンすごい大盛り上がりですからね。うわーかわいい。アクリルスタンドもめっちゃちっちゃい。これ、あ違うわ、アクリルスタンドキーホルダーだ、私が今触ってんの。ちっちゃい、めっちゃ。アクリルスタンドと比べると結構小さめ。もうこれなんて言うんでしたっけ、このサイズ。第一関節、第二関節ぐらい、ボンドは第二関節ぐらいの大きさ。いやわかる、みんな手が一緒ぐらいですもん多分。いやかわいい、このミニサイズもかわいいし、アクリルスタンドはやっぱ4人揃ってね、家族を並べてもすごい素敵ですし。うわ素敵。あ、トートバッグもある。ランチトートですね。ちょうど今お昼時の時間ですから、ここにお弁当を入れてね。うわかわいいな。学校メンバーだ、ここは。かわいい。うわこれはちょっとなんかどれをゲットするか迷っちゃいますね。あとこれはこれだ、キャニスター、瓶、ほら見ていいですね。ほらこの音も好き私。あ、ちょっと もう一回行かせてください。もうめっちゃいい、めっちゃいい。これ来ましたね、もう一回行きます。わいい、楽しい。わー音を楽しんでる。これはね、可愛いアーニャとかボンドとかの絵が描いてある。キャンディー入れたいですね、お家に。なんか色、キャンディーね、私お家によく置いてて、なんか疲れた時とかにちょこっと食べられるサイズのものとか、いろんな種類私買ってるので、入れてお仕事行く前に何個か取っていって行くのいいなと思います。あ、こっちもある。これは PVC ブロマイドホルダーですね。あ、ここに写真入れられるんだ。わあすごい。これお日様の皆さんはさ、あのグッズもあるんですけど、日向にもこれ、あのこれをゲットしていただいて、日向の生写真を入れてくれても嬉しいですしね。夜さんはこれ、あの戦う時の武器も持ってます。かっこいい。ロイドさんも持ってる銃。うわ裏はね、これ見たことあります。ここ、あでもこれは秘密ですね。なんかこの感じがスパイファミリーっぽい。秘密ですね。いやでも本当に早く皆さんにゲットしていただきたいなって。今シーズン2も始まってますから。いいですね、盛り上がっちゃった私が。いやこれは本当にテンション上がるものたくさんありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。あの今紹介したグッズはロッピーと HMV& ブックスオンラインで11月30日の23時30分まで予約受付中でございます。取扱店舗はキャンペーンページに掲載されているんですが、売り切れちゃっていた時はロッピーか HMV& ブックスオンラインでご購入ください。その他あの受け渡しなど、あの詳しい情報はキャンペーンページをご確認ください。よろしくお願いします。
東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、綺麗なお姉さんで有名なちょっとホラーみたい佐々木美玲がお送りしてきました。なんか私低音ボイスを綺麗に出せる人好きなんですよね。
女性でなんかハスキーボイスとか、私多分声が高いので低い声が全然出ないんですよ。だから多分ないものねだりっていう感じですごい憧れちゃうので、今やってみたんですけどダメでした。はい、ということであっという間にエンディングでございます。何を語ったんだって話です。今日はね、いろんな佐々木美玲を出していこうというテーマが私の中でありまして、いろんな声をやってみました。でもいいんじゃないですか、 FM 感できましたよね。一番できた気がする、今まで何回かやりましたけど。どうだどうだ、落ち着いてた。おー、綺麗なお姉さん、破天荒って言われるけど落ち着くこともできるんです。はい、それをぜひ皆さん知っててください。私はもう22歳はい、ということでもう終わりましょう。もうさて、番組ではリスナーさんからのメールを大募集中でございます。メールは携帯アプリオーディの番組ページ番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式ツイッターは小文字でホットアンダーバーヒトイキ46、もう一回ホットアンダーバーヒトイキ46、これさみんな歌ってほしいな、ぜひ流行らせましょう。 TikTok とかで流行りの、わかんないけどどんなんが流行ってるのかまあね、つぶやくときはハッシュタグほっと一息でよろしくお願いします。そして番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもぜひよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。日向坂46の佐々木美玲でした。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の佐々木美玲です。収録終了しました。ここからはアフタートークとなっています全部滑舌よく言ってみようって、アナウンサーさんってすごくないですか。老若にゃんの老若にゃんよ、ちょっと早口言葉とかそういうなんか全部舌が回れるようになりたいです、喋れるようにどうでもいいみたいです。はい、行きましょう。もう、はい、お日様一丁上がりさんです。ミーパンさんこんにちは。こんにちは。最近のミーパンさんの回を聞いて思うのは、ミーパンさん本当に楽しんで自然体で収録しているなということです。はい、その通りでございます。実は私もミーパンさん影武者説を信じていましたが、何が影武者説。10月の放送を聞いていて、とにかく突き進む七変化な展開に、これはテンション高めで素が出ているからだという結論に至りました。こんな私はずれているのでしょうか。え、何ラジオを聞いてとても元気をいただいています。ありがとうございます。私存在してないんですか。じゃあ私は誰ですか面白い。なんかそういうの考えるの私大好きなんですよね。人間とはとか、なんか深く考えるの大好き。人間とは猿から生まれただから私、尾低骨あるじゃないですか。今でも尾っぽの骨の骨、尾っぽの骨って言ってます。尾っぽ痛いとか言いますもん、ここを打った時。うっすなよオーリーですから好きなこと喋らせていや違うんです。なんかメイの部屋の電気をつけてあげようとしてた時があって、昔ですけど結構前で、段ボールを積み立ててそれに乗ってつけたんですよ。そしたら段ボール潰れて、私おっぽの骨のところで、おっぽの骨から落ちちゃったんですよ。そうで、そこを地面にガツンと打ちまして、もう誰とべ踊るたびにめっちゃ激痛が走ってっていう事件があって、おっぽの骨打ったのって言ったら、みんな心配する前におっぽの骨っていう言い方に笑っちゃって、そういう事件がありました。はい、ただそれだけの話。おっぽの骨事件です、私にとってはもう自由にさせてください。だって自由で楽しそうって言ってくれてるから。そう、私本当に話がそれるんですよ、皆さんがお分かり通り、お分かりの通りか一文字足りなかった。お分かり通りお分かりの通り、放送し始めてきたオーディで。はいでは読みます。棚から玉屋さんです。もしもし。ドラマピースオブケーキに出演中の女優ミレイさんにお聞きしたいんですが、以前 ほっと一息で中村氏を演じるときは普段よりテンションを上げて演じているとおっしゃっていましたが、ドラマ1話を見ていると中村氏よりその少し前に配信していた生ひなり派のミーパンの方がギガが 2,3 個上がっていたように見えました。嘘でしょ。本当はいつものミーパンの方がぶち上がっているんじゃないでしょうか。答えてください。まああれはね、確かにテンション上げましたね。生配信深夜テンションだったのでみんなで楽しみました。はい、みんなで生配信だから1回しか踊らないぞって言って気合で行きました。でもあれ終わった、配信終わった後もみんなずっと続いてて、あのテンションキャッキャしてましたね。あの日は結構テンション高い日だった気がします、メンバー的にも。そう、その前にそのひなのがまだ高校生なので、その生配信の時は出られなかったんですよ。だからひなのありバージョンのひなり派をその前に撮ってたんですけど、そう、それも1回で撮り終わったので、みんなでもう1回やるぞって言ってエンジンして頑張りました。はい、楽しかったです。だからまあ中村氏の方が私的にはね、エンジェル側的には、でも確かにほっと一息もだいぶギアを入れてます入りすぎてる。そうだから、まあ一緒かもしれない、このラジオを聞いてくださってる方からすると、そんぐらい、はい、テンションは高い方です。なんやこれこのまとめ方なんやということで、オーディの方でもリスナーさんのメッセージを紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで今回はこれでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の佐々木美玲でした。バイバーイ。